20年代30年代ラジオが娯楽の中心だった日々の懐かしいテーマ曲をお聴きいただきましょう。まずはドラマですね、ラジオドラマから。昭和22年から25年にかけて NHK ラジオで放送された菊田一夫作「鐘の鳴る丘」。復員してきた青年加賀見周平が町にあふれる戦災孤児たちのために信州に彼らの住む施設を作ろうというストーリーでした。放送の登録音源からお聞きいただきます。作詞菊田一夫、作曲古関裕二、鐘の鳴る丘の主題歌とんがり帽子、そしてもう一曲です。昭和31年4月5日に放送開始になりました忘却の花びら。この日のですね、朝日新聞のラジオ欄によりますとこう書いてあります。君の名はユキコに続く菊田一夫の連続放送劇第3作と書いてあるんですね。石川県の能登を舞台にした NHK ラジオの連続放送劇、その忘却の花びらから、昭和32年1月にコロムビアレコード版で発表された主題歌をお聴きください。作詞菊田一夫、作曲古関裕二、草笛光子さんの歌で忘却の花びら、続けてどうぞ。
口づけの名残、バラの 静かただ悲しげに都の隅に忘れられ
る。昭和22年から25年にかけて放送された鐘の鳴る丘から主題歌とんがり帽子、そして31年4月から放送が始まりました、忘却の花びらを聞いていただきました。その忘却の花びら、放送が始まった31年、昭和31年4月5日のラジオプログラム欄、ラジオ番組欄があるんですが、NHK 第1夜の7時から録音ニュース、7時15分から録音ニュース、そして7時半からはなにわ演芸会、8時からこの忘却の花びらなんですね、そして8時半からお笑い3人組、9時5分からニュース解説、9時15分から放送小話会って、これどういう小話、落語家さんがいっぱい出てますね、そして、その後は幸福を拾った話、これもやっぱりドラマなんですかね、そんな番組が続いておりますが、はい、さあ続いてはですね、このラジオドラマ引き続きお送りしますが、そのラジオドラマの人気ジャンルにはコメディーというのもありますね。昭和29年から40年にかけて NHK 大阪放送局が全国に放送したお父さんはお人よし、全国で公開収録も行っていました。花菱あちゃ子さん、なにわ千恵子さんなどが出演してましたね。その お父さんはお人よし、昭和そしてもう一つですね、昭和26年から39年にかけて民間放送のラジオ東京、今の TBS ですが、ここで放送された朝のこれはラジオドラマ、1話完結15分と書いてありますけれども、資料にはちゃっかり夫人とうっかり夫人、これもどっちもですね映画化されて大変人気を呼んだんですけれども、この2つをお聞きください。2つの番組テーマ曲とともに出演者の紹介も、ナレーションがありますので聞いてください。上野山正夫作曲、お父さんはお人よし、第123回、そして西川作太郎作詞、泉拓作曲、北野玲子さんの歌でちゃっかり夫人とうっかり夫人、その最終回、続けてどうぞ。
お父さんがお人よし、第123回。配役藤本阿茶太郎、花菱阿茶子、妻お知恵、なにわ千恵子、次女おつこ、初音玲子、夫ためお、永田光雄、長男舞太郎、北村栄蔵、次男清次、高梨久志、妻住子、藤沢時子、三男浜蔵、橋田光蔵、妻真由子、太田芳子、岡野蓬莱泰蔵、その他藤本家の子供たち。音楽大阪放送管弦楽団、作曲と指揮上野山正夫、作は長沖誠、以上の皆さん方。
あら大変、たっちゃんがいないわ。あなた、あなた、たっちゃんがいないの。
You 様、今日のうっかり夫人とちゃっかり夫人の最終回は市川三郎さん、栄光は降る星のごとくの巻をお送りいたしましょう。今日の出演は若尾綾子、船越英二、さすが貴子、増田淳二、金子綾子、村上冬樹、水野焼き読み、戸分久雄、富永美佐子、田中信夫、湯谷沢子、福田豊人、明石はじめ、梅谷薫、野々光介、増山英子、佐伯徹、以上の皆さんです。
昭和29年から40年のラジオドラマ、お父さんはお人よし。そして、これは昭和26年から39年にかけて放送されたラジオ東京のちゃっかり夫人とうっかり夫人、その最終回2つ聞いていただきました。手元にはですね、これは古い資料で、1956年昭和31年のテレビラジオ年間というのがありまして、そこにはこう書いてあります。民放連が民放初の聴取率の調査を実施したということで、 NHK の番組との比較を行いました。昭和30年7月のデータです。これを見ますと、ラジオの番組、もうラジオが娯楽の中心でしたね、この頃はね。テレビはまだまだ普及しておりませんでした。東京エリアの人気番組1位は NHK の3つの歌 45.4% です。そして2位は NHK のラジオ寄せ、3位が今のラジオ東京のちゃっかり夫人とうっかり夫人、4位は文化放送の平凡アワー、5位はラジオ東京銭形平次取り物を控え、そして、文化放送の私とあなたの3つの歌が6位、7位は NHK の放送演芸会、ずっと続きまして11位に NHK のお父さんはお人よし、そして12位がラジオ東京の歌のない歌謡曲、13位 NHK のトンチ教室、14位に話の泉、これは NHK 30.8%、 26位が文化放送アベック歌合戦、29位私は誰でしょう NHK、 30位に日本放送歌の明星などなど、演芸や歌謡番組、ラジオのドラマ、こういったものがやっぱ人気だったんですね。これは昭和30年7月の民放連の聴取率調査というわけでございます。これ東京地区ですけれども、さあ今度はですね、子ども向けの番組をご紹介しましょう。まずは NHK ラジオの連続放送劇新諸国物語シリーズ2つ目の作品です。昭和28年に放送された、これは有名な曲ですよね、笛吹童子のテーマ曲です。昭和52年には総合テレビの人形劇としても放送されました。そして、昭和32年から34年までラジオ東京、現在の TBS で放送された赤胴鈴之助、漫画が原作のラジオドラマで、鈴之助の声は横田喜一郎さん、そして、吉永小百合さんや藤田由美子さんも出演していました。そして3つ目、昭和32年から33年にかけて放送された乾慎一郎作の連続放送劇、これも NHK ラジオですが、コロの物語から聞いていただきましょう。作詞北村久夫、作曲福田蘭道、新諸国物語笛吹童子、作詞藤島信人、作曲金子光雄、河野義行さんの歌で赤胴鈴之助、西澤実作詞、小林秀夫作曲、小柳徹さんの歌でコロの物語、続けてどうぞ。
新諸国物語笛吹童子の巻、作北村久夫、音楽福田蘭道。
食材の小僧め、の、名を名乗れ。
赤道砂付けだ。
剣元では日本一に、夢は大きな少年剣士。親はいないが元気な笑顔、弱い人には味方する。頑張れ頼むぞ僕らの仲間、赤道
昭和28年 NHK ラジオ新諸国物語笛吹き童子のテーマ、昭和32年ラジオ東京赤道鈴之助の主題歌、そして昭和32年 NHK ラジオのコロの物語、続けて聞いていただきました。コロの物語を歌っている小柳徹さんは、後にテレビのホームラン教室などでも子役として出演して人気を得ます。その後テレビの司会やレコードも出して活躍しますが、二十歳の時に残念ながら交通事故で亡くなっています。さあ、引き続き子ども向けのラジオ番組から聞いていただきましょう。日本放送で昭和30年に大友龍太郎さんの主演で放送された時代劇怪傑黒ずきん。小説家の高垣ひとみさんが昭和10年に少年クラブに発表した原作をラジオドラマ化した作品です。そしてラジオ東京が昭和34年から翌年にかけて放送した幻探偵、昭和32年に少年画報に連載された桑田二郎さんの漫画が原作でした。これはラジオの放送途中からテレビ版の放送も始まりまして、幻探偵、マフラーをして風呂敷を背に、ヒーローになったつもりで自転車に乗る幻探偵ごっこが流行ったと、選曲の宇野明さんはこのように語っております。では、平岡泰治作詞、渡辺浦と作曲、伊藤久夫さん、上高田少年合唱団の歌で怪傑黒ずきん。ちょっとこれは、オリジナルのテーマ音源ではない可能性があるんですが、ステレオリミックス版で聞いていただきます。そして、続いては、 作詞がですね、岩手県の小学6年生だった照井のりおさん、これ公募で選ばれました。そして作曲は渡辺うらとさん、キングレコード版で聴いていただきます。岩瀬博さんと上高田少年合唱団の歌で、幻探偵の歌、続けてどうぞ。 昭和30年の解決黒ずきん、これは日本放送で放送されました。昭和34年の、幻探偵の歌、こちらはラジオ東京で放送された。いずれも子ども向けのラジオ番組でした。さあもう一つ、これはですね、ラジオで放送後、後にテレビアニメになって大ヒットした番組です。鉄人28号です。ご存知のように漫画家の横山光輝さんの作品が原作です。そして、このラジオのドラマは昭和34年から翌年にかけて日本放送で、このラジオによって初めてこの漫画がドラマ化されたというわけですね。テレビのアニメの鉄人28号は聞いた方多いかもしれませんが、一体昭和34年のラジオドラマではどんなテーマ曲だったんでしょうか。作詞鈴木敦史、作曲渡辺武雄、岩瀬博さんと上高田少年合唱団の歌で、ラジオドラマのテーマ曲です。鉄人28号。というわけで、実はこの後も聞いていただきたいのですけれども、ちらっと出ましたけれども、この後はスポンサーの、コマーシャルが始まって社名も出てきますので、私どもの番組ではここまでということであります。鉄人28号、昭和34年から翌年にかけて日本放送で放送された、この漫画のドラマ化第1号であります。その後ですね、昭和35年翌年には日本テレビで実写版の鉄人28号が放送になりました。これをまた覚えている方も多いようですね。そして昭和38年にテレビアニメの鉄人28号モノクロでスタートします。これはフジテレビで放送になるというわけで、ほとんど34年35年38年と数年の間に、4年ほどの間に、一気にラジオ、そしてテレビの実写、テレビアニメと放送に展開されていくわけです。今はこの横山光輝さんの鉄人28号の大きなモニュメントが、神戸の、新長田の駅前ですね、 JR の新長田駅前にモニュメントがあって多くの人が訪れています。さあ、ここまで子ども向けの番組を中心にお送りしましたが、番組テーマをお送りしましたが、続いては若者向けの番組のテーマ曲、しかも昭和40年代、しかも深夜というジャンルでお送りしましょう。まずはフォークソングブームの中で誕生した昭和41年から15年続いた日本放送のフォークビレッジという番組のテーマ、友よ歌おう、相良直美さんがこれを歌っています。それから、昭和41年からスタートしました、これ関西の深夜放送で人気のあったヤングリクエスト、奥村千代さんが初代のテーマ曲歌ってるんですね。そして名古屋の東海ラジオで、昭和40年にスタートしました、俳優の荒木一郎さんがディスクジョッキを務めた星に歌おうという番組、主題歌はこれは皆さん知ってるでしょう、空に星があるように。この曲で俳優の荒木一郎さんは歌手デビューしまして、その年のレコード大賞新人賞も受賞しています。では 岡本治美作詞、石川貴彦作曲、相良直美さんの歌でフォークビレッジのテーマ友よ歌おう、そして今田明作詞、木田太郎作曲、奥村千代さんの歌で ABC ヤングリクエスト、作詞作曲歌荒木一郎さんで星に歌おうの主題歌、空に星があるように、3曲続けてどうぞ。
友よ歌おう、若い日の喜びを共に歌おう、悲しみの歌を友よ語ろう、青空と海原を共に語ろう、若い日の夢を、若い日の夢を。
星があなたにささやく夜も、小窓に雨が降る夜も、暖かしましょう若い歌、夢のプレゼント、 ABC ヤングリクエスト。
空に星があるように、浜辺に砂があるように、僕の心にたった一つの小さな夢がありました。
いずれの曲もスポンサーの名前や、あるいは出演者の方のナレーションが入りますので、まあ、ギリギリまでお届けしたという感じですね。はい、フォークビレッジのテーマで友よ歌おう、相良直美さんでした。そして2曲目は ABC ヤングリクエスト、そのテーマ曲奥村千代さん、そして荒木一郎さんの、星に歌おうの主題歌、空に星があるように。この曲は深夜放送のテーマ曲が出発点だったんですね。知らなかったですね。昭和40年代の、若者向けの番組のテーマ曲から聴いていただきました。さあ今度はもう一回ちょっと懐かしいところに戻ろうかと思います。ラジオのバラエティ番組3つの歌です。これは昭和26年から昭和45年まで続いた長寿番組ですね。聴取者参加番組であります。で、3つの歌っていうのは一体どんな番組なんだろう、知らない人は知らないと思いますので、それはですね、初回の同録の音源、同時録音、放送そのまま録音した音源から聞いていただきます。ちょっと音質は悪いんですけれども、宮田照アナウンサーの司会でどんな番組なのかというのを、1回目初回の放送ですので、その説明があります。よく聞いてください。 NHK としてはもう今はありえない内容です。もう NHK としては破格の番組です。それはなぜか、ちょっと聞いてみてください。まずはその3つの歌の同時録音からどうぞ。
皆さんこんばんは。新しい番組三つの歌でございます。みんなに親しまれた古い歌、誰でも知っている新しい歌。毎週月曜日の7時半は天地正夫さんの引き出すピアノのメロディーに合わせて、ご出場の方に一人三つずつの歌を歌っていただく番組でございます。たとえ調子は外れても、歌の文句さえ間違えずに歌っていただけばそれで結構でございます。一番だけでよろしいございますから、一つだけ歌えた方には300円、二つ歌えた方には500円、三つとも見事にお歌いになった方には2000円の賞金を早速この場で差し上げることになっております。なお三つの歌の歌ができましたので、皆さんに聴いていただきたい、いや大いに歌っていただきたいと思います。これが3つの歌の歌でございます。毎週お送りいたしますから、どうぞ皆さんもお覚えくださいまして、お歌いくださいますようにお願いいたします。それでは、今日のご出場の方、最初の方をご紹介しましょう。どうぞこちらへお願いいたします。
というわけで、昭和26年にスタートしたその初回の放送、3つの歌、司会は宮田照アナウンサーです。NHK としては今ありえないというのはどこかもうお分かりになりましたね。現金をですね、差し上げますという、そういうクイズとして、最初はスタートしているんです。昭和26年に、3つ曲を1番だけでもいいから間違えずに歌ったら2000円って言ってましたっけ。結構な額だったかもしれませんね、当時はね。はい、ということで、3つの歌、その初回の放送から聞いていただきました。さあ、作詞作曲、3つの歌の歌と言ってましたけども、作詞作曲、実際に番組で出題するピアニストの天地正夫さんが、作りました、作詞作曲しました。この天地正夫さん、あの歌手の天地房子さんのお父様ですね。そして、歌っているのは荒井恵子さんと越山敦子さんです。昭和27年のキングレコード版で聴いてください。3つの歌。
三つの歌です、君も僕もあなたも
3つの歌、昭和27年のレコードで聴いていただきました。新井恵子さんと越山敦子さんの歌でした。国立国会図書館のホームページでちょっと今調べました。昭和これ26年にスタートした番組で、2000円プレゼントって言ってましたけれども、昭和25年の1000円はだいたい平成20年頃だといくらになるでしょうという計算出てるんですが、7000数百円となってますね。ということは2000円ということで1万数千円。3つ歌をうまく歌うと、間違えずに歌うと1万数千円だったということです。あまり言いすぎると良くないですか、これはね。はい。さあ最後に今も続く超長寿番組聞いていただきましょう。日曜お昼に総合テレビとラジオ第一、そして国際放送で同時に放送しております NHK のど自慢。その元をたどれば昭和21年1946年1月、のど自慢素人音楽会という番組、これが大元です。もう68年続いております。これは、これもまた宮田照アナウンサーが放送した当時の同時録音を聞いていただきます。そしてもう一つ、昭和32年にスタートした日曜名作座、森重久彌さん加藤美智子さんのコンビで50年にわたって放送されました。2008年からは新日曜名作座として日曜日の午後7時20分から西田敏行さん、竹下恵子さんのコンビで放送が続いています。テーマ曲は今も変わっていません。ではのど自慢素人音楽会、そして日曜名作座、続けてどうぞ。
日曜日のお昼は NHK のど自慢素人演芸会でございます。今日は東京の NHK ホールからの放送でございます。ピアノの伴奏が山本誠一さん、アコーディオンが新井英才さん、三味線は片野貞子さんでございます。お待たせいたしました。
名作座、有吉沢子原作、太陽子脚色、紀の川その最終回。出演、森重久弥、加藤美智子。
天地正雄作曲のど自慢素人音楽会、そして古関裕二作曲日曜名作座でした。今夜の日本の歌心の歌特集、懐かしのラジオ番組テーマ集ドラマバラエティ編、いかがだったでしょうか。またの機会にお届けしたいと思います。